イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
おでんでついついこんにゃく頼んでしまいます。岩崎です。
伊集院光とラジオと、今週のメッセージテーマは今さら始めたい、池田です。
はい、ということで、今回この企画としては、メディア覗きということをやってますね。最初はテレビドラマかな、でテレビバラエティやって映画やって、
偏ってるね。
本当ですね。でもメディアですから順番を追ってると言ってもいいんじゃないですか。これは
ほう、
テレビ映画ですよ。映像メディア来ましたよ。
はい、
映像メディアやってきたところからのさ、はい、今回はということで、
はい、じゃあ YouTube 特集ということで、YouTuber をね、ランキング形式
で
お届けしたいなと思うんですけども、
思ってました。
ちょっとだけ今最近、あの YouTuber の方が、あの今揉め事がありましてですね、光うんぬんとかね、いろいろありまして、ちょっとね、時期をずらそうと、
ああ、
ね、いうことでね。
そうですね、話したことはあるけれども、今はタイミングじゃないってことですね。
バリューがね、
バリューと食べ合わせが悪かった、
ニュースバリューがちょっとねありすぎて、
バリューからのニュースバリューがね。
ということで今回は、
はいはい、
まあ、すみません、ちょっと手近なところで、
はい、
あの私が好きな、
はい、
ラジオの話、
はい、
ちょっとお伝えしたい。でもラジオといってもさまざまありまして、
はい、
まあ、
はい、
音声メディアっていうくくりで言うと、
はい、
まあ、あのいろいろありまして、
はい、
あの例えばこのやってるポッドキャストも、
はい、
まあ、インターネットの中では音声メディアとして割とメジャーですよね。
はい、
でそれから、地域コミュニティ FM みたいなものも、
はいはいはい、
まあ、もちろんあるし、
やって
ますね。で、今日僕がお伝えしたいなと思ったのは、
はい、
昔 AM ラジオと言われていた、
はい、
まあ、今は FM でも放送されているので、
はい、
ちょっと分けづらいところもありますけれども、
はい、
そういう、
はい、
今変な音が鳴りましたけれども、
はい、スイッチですかね、
はい、まあ、ラジオ、
はい、
いわゆるそのラジオですわね、
はい、
ものもありまして、
はい、
でも最近はラジオって言っても、
はい、
インターネットラジコってサービスがあるんですけど、
はいはい、
これを使うことで日本中のラジオを全部聞けてしまうと、
はい、日本中なんですか。
日本中なんですよ。
へ、
ラジコのサービスでちょっとお金を払うと、
はい、
自分が住んでるところ以外のラジオも聞けてしまうんですね。だから沖縄のラジオも北海道のラジオも東京のラジオも全部聞けてしまう、
はい、へー、
さらにさらにそれがあのタイムフリーといって、
はいはいはい、
時間制限なしで、
はい、
まあ、1週間で縛りと、
はい、
あとまあ連続点もあるんですけど、
はい、
まあ、いつでも聞けちゃうんですよね。だからまあ本当にラジオ付けになろうと思えば、
はい、
まあ、ポッドキャストも聞きながら、コミュニティ FM も聞きながら、
はい、
ラジコも聞きながら、
はい、
でまあ、好きな、まあ、音楽の配信のね、
はい、専門チャンネル、
ね、専門チャンネルとかも聞きながら、
はい、
もう本当頭がパンクするほどに、
はい、
音は聞けるんですけれど、
ラジオ、
そう、大変なんです。だから音声メディアも実は結構今花盛りというところだと思うんです、はい、だって片やなんだっけ、アマゾンかなんかでも、
はい、
朗読
オ
ーディオブックのね、はい、あのサービスなんかも聞き放題であったりしますから、
はいはい、オーディブルかな、はい、
これどうしようっていうところもあるんですけど、
はい、
だからそんな花盛りの中今回ご紹介したいのは、
はい、
ラジオの中でも、
はい、
AM ラジオ、
はい、
まあ、今は FM でも流れてる、その中で TBS ラジオ、
はい、一番人気があるというか、
そう、
はい、
一応の16年間聴取率、
はい、
テレビでいうところの視聴率、
はい、が
ナンバーワンという、
はい、
TBS ラジオの、
はい、
まあ、紹介をしたいと思うんですけど、
はい、ありがとうございます。
まあ、そんなこと言われてもってことなんですけども、聞いたことがない人もいると思うので、
はいはい、
TBS ラジオって何なのってことじゃないですか。
まあまあまあ、
多分ラジオ局で言ったら、
はい、
日本放送の方が、
はい、
まあ、僕はちょっと有名だと思うんです。
あ、確かに響きときね、うん、確かに。
それから、まあ、あと、まあ、ラジオ短波とかね、
はい、
よくあの北朝鮮の放送とどうとかこうとかね、そういうのがあって、あとも日経ラジオ日経とかもありますよね、
文化放送、
文化放送、JOQR とかもありますよね、まあ、いろいろある中で TBS ラジオっていうのは、まあ、一応今も言いましたけど16年間聴取率ナンバーワンということで、実は都内近郊、関東近郊かな、では一番聞かれている首都圏で一番聞かれているラジオ局ということで、まあ、これはあの理由がいろいろあるらしいんですけども、一つには電波塔の建て方がいいなんて話もあるんですよ。 ちょっとマニアックな話ですけど、だから一番ラジオをひねってて、ひねるっていうの
がどこの場所にいても聞きやすい、
そう聞きやすいのが TBS ラジオなんですけれども、で、まあ、じゃあどんな番組がやっているのかということなんですけれども、まあ、一応ねダイヤルは954ということで、もう最近ひねる人いないですから、まあ、954って言われても、だって今テレビ東京のチャンネル数とか分かんないでしょ。
7ちゃんで
しょ。7ちゃんなんですよ、はい、12ちゃんから7ちゃんに変わったけど、はい、もうテレビ東京でピャッと映っちゃう、
ね、テレビ的に変わってなかったですね。8ちゃん8ちゃんで、あそこ日テレとかも
変わってない、まあ、他も変わってないですけど
ね、はい、そうですね、954
AM ラジオなんかもありまして、でこれね、まあ、ラジオの特徴なんですけれども、はい、基本的にワイド番組っていう、
ワイド番組、
まあ、2時間ぐらい、はい、2時間を超える番組が非常に多い、
ワイド番組っていうんですね、うん、
であと、まあ、基本的には生放送が多いんですよ。
へえ。
これは理由はちょっと僕よくわかんないんだけど、まあ、経費的にその方が楽なのかな、はい、というところ
で、ね、収録だと長めに撮って編集ですよね。
そうそうそう、うん、であとこれもちょっとわかんないけど、そのラジオのゴールデンタイムっていうのは、はい、やっぱりその、朝から昼間、
はい、
夕方ぐらいまで、
はい、
結構メインっていうか、
へ、
普通テレビって、
はい、
あのゴールデンタイムって7時以降じゃないですか、
仕事が終わってから
ですね。そうそう、だけど、まあ、僕の印象ですけど、
はい、
この TBS ラジオなんかも目玉番組とか注目される番組って昼間なんですよね、はい、
へ
え。で夜はやってるけど、はい、夜より昼間の方が人気者出てません？
ああ確かに、ね、
人気者っつったって、まあ、はい、ほとんどが70以上のクソジジしか出てませんからそれをどう思うかっていろいろあると思うんですけど、はい、でね、まあ、上からちょっといきますよ、はい、ここからは、
はい、
まあ、なんていうか、はい、違う国の話だと思って聞いてくれればいいですけど、朝一番からね、
はい、
人気者、
はい、
TBS の超人気者というか、
超人気者ですか、
5時から
誰だろう、
生島ひろしおはよう定食&おはよう一直線
TBS の中では人気者っていうこと
になるんですね。大人気です。
大人気なんですか。
そう、もうこの生島ひろしのボケを聞きたいがために、
はい、
朝から聞いてるっていう人もね。
へ、
生島ひろしのボケですよ、松本人志じゃないですよ。
生島ひろしなんですね、今。
生島ひろしが、
の時代は、
次の、原稿ちょっとなくしちゃったんで、ちょっと待ってください。っていう、これを聞きたくて、聞いてるっていう。
それは、ギャグなんですね。
ギャグじゃないです。本気。本気。
本気が。
そう。
本気を、
それを聞いたら、いいんですよね。
は
そう。です。で、まあ、5時から、はい、6時半ぐらいまで、やってまして。
はい、
これで、約1時間半ですよね。
そうですね、持たせるんですね。
そうそうそう。で、その後、
はい、
これもまた人気者ね。
はい、
森本武朗、スタンバイっていう。
テレビで週1ぐらいしか見ない人ですよね。
そう。あの、
噂の、
若い女に料理を作らせて、あの、あざけを洗うっていう、そういう趣味の悪いおじさんが、
炎上してるやつ、はい、
これも毎日やってるんです。月曜日から金曜日までやってるんですけれど、武朗スタンバイがやってまして、これも6時半から8時半まで、2時間ですね。すごいですよ、もうこれ。朝から、まあ、生島さんは60だと思うんですけど、はい、で、武朗さんが70超えてますよね。はい、で、その、おじいちゃん、おばあちゃんが、
はい、
あとは、遠藤康子さんも出てますからね。
おばあちゃんの。
遠藤康子さん、知らない人はいいです。ほっといていきましょう。は
い、
みたいな感じで、まあ、5時から8時半までやってる。
はい、
まあ、これはもうずっと聞いてるわけなんですけど、多くの日本国民はね。
ラジオのね。
都民はね。
都民
そう。で、その後8時半から、
はい、
ここからが結構知らない人も多いと思うんですけど、
はい、
去年までは、
はい、
この時間帯っていうのは、
はい、
あの、
はい、
まあ、誰でも知ってる、
誰でも知って
るパーソナリティ、
あら、
大沢優里の悠々ワイドが朝8時半から4時半生放送っていうのがやってたんです。
はい、
で、ここで、まあ、陣内貴美子さんとかね、
はいはい、
さだれいこです。嫁じゃありませんっていうでおなじみさだれいことかさだまさしの妹さんですけど、
これ分かりにくいモノマネみたいですよ。
いやいやいや、全然僕佐古道夫ですっていうのがメールで出てたんですけど、
多い
す、もうしょうがないです、それはもうしょうがない、はい、だって TBS ラジオ聞いてない人に分かるわけないんだから。
分からないもんですか。
そう、分かんない人が多かった。
それ以外のところにはあんまり出てこない。
それで、
はい、
もうやめてくださいと優里さんと
何年間やってたんでしょうか、ちなみに。
これもね、多分ね、1986年から始まったって書いてましたから。
僕とほぼ同い年ぐらいですね、30年ぐらいですね。で
これより前に、大沢優里ののんびりワイドっていう、夕方のワイド番組
に
出らしたんで、まあ、もっともっとやってたんですよね。そう、その、大沢優里音体が、大沢親分じゃないですよ。大沢優里ですからね。
はい。
はい、多分、お顔はほとんど皆さん見たことない。
ラジオで主に活躍されたわけですね。
その方が、最近辞めまして。
辞められて30年ぐらいの。
で伊集院光と、
はい、ようやく知ってる人
で、ね、ラジオとという番組が始まりまして、はいはい、これが8時半から、はい、まあ、11時まで、
あ、結構な時間
という番組が、まあ、始まったんですよね、はい、これもなかなかすごい番組で、はい、まあでもね、伊集院光という名前自体は割とね、
そうですね、伊集院さんもどこにも出てらっしゃる
か見かけする形なので、はい、ね、そう、まあ、こういう番組がありまして、でその後、
はい、
まあ、ちょっと駆け足でいきましょう、はい、でその後ジェーンスー、
はい、
ジェーンスーさんも、
はい、
なんていうかこの知らない人にが聞くと、うん、お、AM ラジオっぽいなっていう、なんかその界隈ではすごくホットになって、はい、まあ、僕はたまたまテレビでもジェーンスーさんなんか見てたりもするんだけど、
出てらっしゃ
いますね、ジェーンスーっていうゴリゴリの日本人なのに、うん、ジェーンスーとつけて語ってる感じっていうのが、うん、そのやっぱそのタレントっていうか文化系な何かしてる人みたいな感じが匂いながらも、まあなんか結構いっぱい喋るみたいな。
もともとアイドルのプロデュースをされてた方ですよね。確かね。
作詞家。
作詞家か。
で、まあ、文筆業なんかもやってらっしゃいますけど、うん、まあそう、その方が生活を踊るっていう感じの番組を、これも1時間、2時間か。2時間やってらして。うん、そう。これもね、まあいろいろ紐解くと、もともとはその深夜番組から結構人気が出てきて、は
い、
で上がってきたって方なんですけど、はい、まあこれもね、なかなかね、聞きどころが多い番組ですけど。
マムちゃんが出るんですね。
そうそう、でここの時間にはそう「ドクマムシサンデー」のミュージックプレゼントがちゃんと、
はい、
今でもやってるという。
何ですかミュージックプレゼントって。
ミュージックプレゼントっていうのは、ドクマムシサンデーが多分いろんな地域の、
はい、
銭湯とか、
はい、
それからあの介護施設とか、
はい、
まあ、米屋さんとかに行って「はい、やーやーやーやーやーやーおーおおばばばかりまいよ」っつって出て行って、はいはい、でいろんなじじばばを、いじりながら、はい、何歳になったの、じゃあ行くよ、俺が行ったらマームちゃんって言うんだよみたいな、そういう掛け合いとかやりながら、一応この曲をかけてくださいっていうリクエストがあって、はい、そのリクエストに対して、じゃあ曲かけてねってスタジオで、うん、大川栄作のサザンカの宿とかが流れるみたいな、も
う
誰にプレゼントするの、奥さん、じゃあ奥さんに愛してるよって言いな、いいなよっつって、照れてるよとかみたいな感じのことをやり取りをしてるっていう番組なんですけど。
面白いですね。そういうコーナーがあるんですね。
そういうコーナーがある。これも大沢優里の悠々ワイからずっと続いて
る。ずっとやってる。じゃあもうほんと30年以降もやってるんですね。
これだけは続いた番組で。
すごいな。
そう。もうね、だからここまで喋ってて お分かりだと思いますけど、
はい、
誰も分からないですよ。聞いてないことには。
伊集院さんだけですね、今ね。
そうそう。伊集院光っていう名前だけは分かってるだけで、はい、これも聞きゃ分かるんですけど、聞いたら全く意味が分かんないからね。で知らない芸人がホームラン何日ですとかも全然知らないタレントがいっぱい出てきて、もう頭困惑するばかりなんですけれど、
はい、
だけど結構丁寧にやっぱりあのゲストの話を聞いたり、
うんうん、
例えば、ジェーンスーさんだ と,、人生相談を、
はい、
この、まあ、平成のね、
はい、
28年にもなろうというところで、
はい、
結構丁寧に相談を、
はい、
聞いて答えるみたいな時間があったりとか、
うんうん、いいですね。
そう、あと、まあ、あのジェーンスーさんの方はね、これね、選曲がなかなか おしゃれで、
音楽詳しい方ですからね、
洋楽がね、
はい、
かかってるんですよ。高橋義明さんという方が、
は
い、
元々バンド
の選曲をされてるんですけど、はいはい、この曲聴くだけでもいいなと僕は思うんですが、うんうん、まあ、そんな番組というのがあって、はい、あ、もう時間だ今日は。
あ、本当ですか、
はい、
もう13時で終わっちゃいましたか。
もう時間になっちゃいましたけど、
あれあれ、
まあ、ということで、
はい、
あのちょっと全部言っていくとしつこいんでやめますけど、
う
ん、
そうです、あと3倍ぐらいありますよねこれ。何分必要なんだっていう。
だから番組を目の前にするとこうなっちゃうんですけど、
なるほど、
まあ、とにかく、
はい、
TBS ラジオ、まあ、他もいろいろあるんですが、
はい、
やっぱテレビと違う世界の、
うん、
その世界だけのスターとか、
うん、はい、
あとテレビのスターなんだけどこのラジオの中でなんていうか非常にその個人的なあの面白みというか、
うんうん、
なんていうかこう絵写りで作ったものじゃないような、
はい、
まあ、トークだとか掛け合いだとか組み合わせとかっていう特殊なものがいろいろ重なり合ってできてるんで、
うん、
いわゆるそのあこういう人だよねっていうキャラクターイメージが結構崩れたり、
はい、うんうん、
こんな人全然知らないけど、
うん、
まあ、意外と普通に聞けるなとか、
うん、
そういうことが起こるんですよね。
伊集院さんとかラジオとテレビのイメージはだいぶ違うと思って、うん、黒伊集院白伊集院って言ってますもんね。
ねえ、もうそのこともメジャーだと思ってるでしょ、はい、誰も知らないですからね、そんな、うん、
本当ですか。
だそういうふうにやっぱラジオって閉ざされた空間の中でこそ、うん、面白いことが行われていて、うんうんうん、だから結構そのラジオキャンペーンとかって聞いてねってこの AM の放送枠内で言ってるんですけど、
はい、
いつも聞いてるのは俺だけだから、
うん、
誰に伝えてんのみたいなツッコミとかみんな聞いてねって言ってるんですけど、
うん、まあ、
聞くよそりゃ みたいな感じなんですけど、ね、そうだからやっぱテレビとラジオがつながってないのってすごく残念だなと思ったりもするんですけど、うん、声の届かせ方が違うっていうのが、うん、とてもこう不思議に面白いっていうか、
うん、
なんていうのかな、これがちょっと説明しづらいんですけど、はい、やっぱテレビって返事できないメディアだと思うんですよね、
うん、
やっぱ大きな塔の上で何百万人に声をかけてるっていう、
はい、まあ、
仕組みになってて、
はいはいはい、
でもラジオだとラジオも基本的にはその何十万人と聞いてるんですよ、うん、だけど双方向っていうことが、うん、まあ、一応疑似的にできるっていう
か、ハガキコーナーとかね、
そう、
はい、
メッセージをやり取りしたり、
はい、
あとその聞いてる人一人に対して声をかけても違和感がないっていうところが不思議なところで、テレビで顔出しの人生相談とかしたらすごい影響力があって、うん、いや多分やりづらいじゃないですか、
うん、
でもラジオだとそれが成り立っちゃうんですよね、
うんうん、
今でも人生相談って一応、TBS ラジオ以外にもあるみたいなんですけど、はい、まあ、なんかそういうことが僕は感じているので、
うん、
あの、まあ、ラジオなんかだとどうしてもこう細かなネタをいっぱい喋りたくなってしまうんですけれども、
ね、
そうだから、まあ、ちょっと全部喋るのはちょっと疲れちゃうし、もうほぼ誰も聞いてないと思いますんで、はい、まあ僕の方からは、
はい、
まあ、TBS ラジオ、
はい、
まあ、なんか TBS っぽさ、
はい、
日本放送っぽさ、いろいろっぽさがあるので、うん、これを比べるのもなかなか大変だと思うんですけど、うん、これが分かってくると全国とかのラジオとかも結構聞けちゃうと思うんで、
うんうん、
でもねラジオってやっぱチャンネル変えないのがラジオの聴取傾向なんですって、なかなか変えないっていうか、僕も昔あの大月健二とかがラジオあの日本放送でやってた
時
とか、
はいはい、
聞いてましたけど、やっぱチャンネルあんま変えないですよね。
ずっとその人を聞き始めるとずっと聞き続けちゃうってことですか。
だからね、人とか番組で選ばないんですよね。
うん、
放送局で選んじゃうところがあって、
毎日のようにじゃ同じ曲を聴いちゃうみたいな。
これが多分次世代は変わっていくんじゃないかなと思うんですよね、うん、それはそのやっぱラジオとかポッドキャストっていうのが流行っていい、
うん、
まあ、システム上あるので、
はい、
そう、でもテレビがね今ラジコみたいにタイムフリーで見れるようになったら、
TVer とかねありますよね。
TVer ってすごい不自由じゃないですか、うん、できるできないがあるから、うん、だからそれが全部一掃されたらすごく便利だなと思うんで、うんうん、ラジオ結構進んでるところもあるとは思うんです、うん、だからまあ音声メディアが検索されやすくなったらまたね、うん、いろいろ便利になるんじゃないかなと思うんですけど、
書き起こしとか増えてますからね、テキストにして、
はい、まあ、ちょっとトピックスが多すぎて、
うん、
パンク状態ではありますが、
はい、
まあ、このラジオっていう媒体体をなんかイメージしながらイベントを作るとか、
うんうんうん、
ラジオみたいな何かそのコミュニケーションが取れる、
うん、
これでも実際あると思うんですよね。
公開収録とかありますからね、イベントして、
うん、公開収録もあるし、
うん、
あのテレビ側でイベント作るのと、うん、ラジオ側でイベント作るのってやっぱ発想が違うと思うんですよ、
うんうんうん、
やっぱ聞いてる人とか見てる人とどう距離感縮めてできるかっていうところがあると思うので、うん、まあ、その辺のところは、ラジオとテレビの違いを考えていくと、
はい、
イベントの作り方考えられるんじゃないかなというところもありますが、
はい、
すいません長くなりました、
はい、
まあ、今ねあの僕パッと TBS の情報をお伝えしましたけども、
はい、
もしなんかテレビ番組表みたいにラジオ番組表も見たいって人はぜひあの TBS ラジオプレスというのが、
はい、
都営線にね、
はい、
あの転がっておりますんで、
はい、
そういうのを見ていただいたら面白いんじ
ゃないですか。郵便局にも時々あったりしますんで、
ね、はい、そうですね。
ぜひぜひ。
ちょ、TBS にもあるそうです。
TBS は赤坂のね、だからギリギリ多いです
はい
はい、
もうどちらかっちゃった。
いやいや、 TBS ラジオの話をちゃんとしましたよ最後まで。
はい、
はい、
次回は、
はい、YouTube ですか。
YouTube の話、 Hulu の話する。
Hulu の話、発表ですか。発表の話、
発表の話をするか、まあちょっとね、
はい、
なんかメディア、新聞もね、
はい、
本当は置いたいところです。
そうですね、新聞やりたいですね、はい、
ちょっと古いものも新しいものも混ぜつつね、
はい、
ミックスチャンネルなんかもちょっとね見てみたいところですけども、
はい、もう終わりましたあれ、
なくなっちゃったんだっけ。
ほぼほぼ、
あ、
はい、
はい、
そんなところで、
はい、
次回もお楽しみに。ありがとうございました。